今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今週金曜日、生放送で夕方5時からお届けしているんですけれども、今週は、火曜日水曜日に10年に一度と言われる寒波がこの北極圏からこうエルニーニョ現象で蛇行してこう南下して、日本列島が本当に10年に一度の寒気に覆われて、今もその、まあ、名残があると。今日のこの金曜日のお天気は南岸低気圧によるこう、雨だと聞いておりますが、ラジオをお聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。これまでにないこう低温というのを経験しているなという、そんな気がしますが、フェイスブックなんかにも皆さんの美しい雪景色がこう投稿されているんですが、さて今回は、今国会開催中です。異次元の少子化対策は一体どう実現する気ですかという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは、少子化対策といえばこの方です。
どんなん
もう衆議院に立候補してくださいっていう常々申し上げてるんですが、医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
こんにちは。
今年ひょっとして初めて、
明けましておめでとうございま す,
よろしくお願いいたします。はい、もういつもお会いしてる、毎日お会いしてるような気がするんです。もう家族のような感じなんですがさて、今も申し上げましたが、この10年に一度と言われる、寒波、
すごかったね。
足立病院は大池通りよりちょっと北にあって、一筋違うだけでも京都の天気って違いますよね。
違うよね。全然違うよね、
はい、
でもね、あれ、いや、すごい低気圧が来ますって、その先週の、ね、土曜日日曜日ぐらいから言い出して、
はい、
火曜日水曜日木曜日はすごいんですって言ってるけど、
はい、
火曜日の午前中までは普通だったんだよね。全然だったよ。
夕方です。
そうそう、お昼までは全然普通で、なんで全然大丈夫、もうこの NHK じゃないけど天気予報ってこんな大げさに言ってみたいに言ってたら火曜日の夕方ぐらいからちょっと黒くなりだして、もうそっからの雪ってすごかったね。
そうするとあれですよ、言いたくないけど JR 西日本の方もそこら辺でちょっと判断を誤ったという、
でもあれだけ、はい、あれだけマスコミが
10年に一度
言ってんのに、はい、まあまあ大丈夫かって踏んだところがちょっとね、判断ね、そこの判断がまず間違えてるし、
はい、
物事が起こった時にじゃあそれをどうしたらいいかっていう判断がちゃんとできてないよね。
そうか、二重の判断ミスですよね、
多分。もう一番最初の判断ミスは多分その上が決めてるわけですね。これ
10度という、
は
い、
そうそう、ポイントの切り替えが10センチやろ、
はい、
10センチを超えたら やっときましょうと、はい、8センチの予想だったらやらなかったっていう判断は多分 JR 西の上の方で決めてるはずなんですよ、多分。そんな、
まあ、ルールとしてあったというところですよね。
ルールにのっとったんだと思うね、でも実際超えてしまって、さてどうしようかとなった時に、
はい、
じゃあ、まあ、運転手さんも車掌さんも無事にやっぱりこう駅まで連れて行きたいって思いが強いよね。
そうじゃないと
線路を歩かして、
はい、
あんな夜中の寒い時に線路を歩かして誰かがこけた時にどうするかとか、はい、怪我人が出たらどうするかとか、
はい、
なんかあった時に自分たちの責任になるの嫌やから、
そうです、ね、
本部の責任待つけど、はい、本部ってじゃあそこに行ってるわけじゃないからね、現場わからんもんね。
そうですね、
もうちょっと待って、もうちょっと待って、もうちょっと待って、8時間だったり10時間でしょ、
はい、
あれの判断、結局なんか話本当かどうかわからないけど、
はい、
運転手の人はいや本部が言ってるように待ちましょうって言って、車掌さんはもうこれは難しいから降ろそうっていう話ですね、あれってね、
やっぱりそのもっともっとそうではないこ結 果に導く、うん、いろんな判断のポイントが、うん、そうそう、分かれ道があ
ったはずだよね、はい、あったはずを全部間違えてるし、最終的にまたあの降りるときに自己判断で降りろって言ったことしてて、はい、またね、
もう、
もうね、
最低って
最低だよね、
皆さんの責任ですっていう、うん、
あの言い方は
飽きませんよね、
どうなんていう話やな、
本当にもう本当に気をつけて、うん、あの歩いていってくださいとか、うん、なんか一言言えば全然違うのに、うん、
でこれを見てだよ、はい、でも今までも何回か同じようなことがあって、はい、でも7000人がそのずっと閉じ込められたと、
はい、
うん、でもね、
はい、
じゃあさ本当に南海トラフが来たとか地震が来た時災害が来た時に、はい、これ JR に乗ってて大丈夫かっていうのはみんな思ったと思うわ、JR 西日本のこのシステムに乗って何かあった時はこれ大丈夫かなっていうのは思ったと思うよね、
はい、
不信感しかないね、
そうですね、うん、あのこうアメリカに、うん、あの家族があの滞在してた時に、うん、あの私も、行ったんですが、うん、その時に、うん、あのその天気の情報として、うん、豪雨が来るかもしれないから、うん、学校も仕事も休みですっていう、うんうん、で結局降らなかったんですが、うん、あのそのあじゃあよかったじゃないかということですよね、うん、なんや雨降らへんやんって思ったんですが、うん、それでかもしれないというそのリスクを見て、うん、あのちゃんとあの休むっていうところが、うん、あの日本と全く違うなっていう感じなんですが、本
当に私、ね、水曜日に保育園に、
はい、
これ保育園来るの大変だろうし上から、ね、落雪もあるし、子どもたち滑って転ぶこともあるから、
はい、
保育園はこれは休園だよねって言ったら、うん、はい、いや大雪警報でやって特別警報じゃないから保育園はそのままありますって言うから、それってどうかしてないかって、うん、本当にあの中でね、あのツルツル滑る中を園児あるいはそのクラスあの保育園に来いっていうのはどうかしてると思うよ、普通はもう火曜日の時点で危ないから水木を休みますぐらい出すのが本当はその国民のためであり市民のためであると思うんだけどね、
全く賛成です、
全くないんだよそんなのないの、普通に保育園ありますって、
それは誰がありますって言ったんですか、
え京都市でしょ、
あ京都市、
京都市でしょ保育園、京都市だもん、
うん、そうなんですか、うん、
でそれ決まってる、 それも決まってる、結局
マジですかって感じで、
うん、大雪警報では休みにならないと、保育園休園になりませんっていうのは
雪をあの甘く見てますね、
うん、というかそれがそのマニュアルにあるからそうですって話でしょ、
あらららら、
でもこれそんな10年に一度だからそんなマニュアルってないじゃないですか、
そうですね、
だから
過去にないということですからね、
そうそこでいや今回はこれだけひどいんで、はい、うん、水曜日は休みますって本当は言うべきですよね、
もちろん
言ったらじゃあ何が困るかというと、
はい、
保育園が休むとお父さんお母さんは、
うん、
ね、自宅にいないといけない、
そうです、ね、
じゃあ会社がほら会社に行けない、はい、会社が困るわけでしょ、
はい、
企業が困るわけ、
20、30っていう、こう、そう、
だから企業が困るから保育園を開けて子供を受けて親は会社に行かそうっていうのが
発想だよね、判断
の、そうそう、はい、それもおかしいでしょ、はい、でこの園児の安全よりも企業を回す方、
お父さんお母さんが会社で
働く方を優先してるわけね、
うん、それってどうなのっていうことですよね、
いや、おかしいよね、
おかしいですよね、
本当におかしい、
うん、いろんなそのリスク管理とか、うん、あのリスクマネジメントとかいうね、こうよくこ
う
大学の授業でありますけど、うんうんうん、あの全然ダメです
ね、結局ね、あれでマニュアルを作るからだと思うんだよね、
はい、
マニュアルがあってこの時はこうして、うん、あの時はこうしてこの時は、まあ、大雑把にあるのいいけど日本のマニュアルって細かいでしょ、
あ、
それこそ8センチだったら、ね、やらないけど10センチ超えたらやるとかね、そんなんじゃなくて、
はい、
もしかしたらそのポイントが凍って動かなくなりそうな可能性があるんだったら、うん、もうヒーターを入れとくとか決めとけばいいわけのに、
はい、
それが8センチでなんで10センチだっていう話が、
そうですよね、でそのヒーターを融雪装置をつける電気代が、うん、あの高いのかといえば決してそうではないという話、
ね、
あ
ないよね、不思議やね、
はい、アホやな、
アホやなやね、でも彼らにしてみたらマニュアルがあって、はい、マニュアルにのっとってやったって、
まあそうですよね、
だつまりマニュアルにのっとってやっとけば何か問題が起きても自分たちはちゃんとマニュアル通りやったんだっていう部下は言い訳できるわけね、
はい、
上司はその通りやれって言うんだから、
はい、
誰がじゃあ判断しますかって話です
ね。責任とか批判を受ける
立場にはなら
ない。誰が、い
や僕が責任持つからやっていいよ、もう出させていいよと、もう歩かせていいよって言える人がいないっていうことだよね。日本ってまあそんな国なんだよね、今はね。
昔はそうじゃなかったんですか。
違うかったと思うんだよね。誰かが責任、僕が責任を持つと、だからもうこれは、はい、ここはもうその優先装置をつけとけとか、
はい、
あるいはもう人を出して歩かせとか、
そう優先、せめてその優先装置つけたって何の損もないのに、
ないんだから、
そこですよね最初は。
そう
一番簡単なことは
予想が8センチだからっていうけど、でもね、
アホやわ、
アホやろ、アホやね。でこんなアホな人たちが運用してるその JR 西日本って大丈夫ですかって思う
よね。本当のもう災害、大災害の時に
役に立つかって
心配ですよね、
う
ん、
本当にそうだね、
はい、さあもう
散々悪口言った後であ
のなんかスカッとしました
みんなが思ったと思うから。
でも妊婦さんもあのもちろんあの保育園児も大変なんですけれども、う
ん、妊婦さん怖いよね。
妊婦さんのやっぱり診療っていう面でもなかなか大変ですよね、
う
ん
う
ん、
だからもうあの火曜日の時点で、
はい、
もう明日水曜日は皆さん来ないでって、よっぽどじゃないと来ないでっていうメールをわーっと流しましたね、
LINE で流されましたですよね、うん、はい、はいはい、やっぱりあのよほどじゃなければ、
うん、
あの不要不急の、うん、あの用以外は、
はい、
やっぱり、家にいるっていうことが重要ですよね、うん、様子を見るとか、うん、よく台風の時でも、うん、そして
ちょっと見に行こうとかちょっと行ってみようとか言わずに、
そうですね、はい、わかりました。
好奇心大事だけど、
はい、やっぱりこの、これで学んだことはやっぱりあの判断のチャンスっていうのは何回かちゃんとあるっていうところですよね、うん、その時に
どこで気がついて、どこでその、
はい、適切な判断を、
ね、
そうするとやっぱり人の命とか、うん、いろんなことにつながっちゃうんだ、うん、っていうこと
を、それとやっぱり判断をちゃんと下のものができるような責任の取り方も、
はい、そうね、
困った時はしろと、責任は自分が取るからって言ってくれる上司がやっぱり必要だよね、
はいはいはい、そうですよね。あの日本はあの気概のある、なかなか世界を見てもあんまりなさそうですが、アメリカも大変だなっていう感じなんですが、
うんうん、
まあそういうふうにあの企業も、うん、あの、政治もなったらいいですね、う
ん、だってあの、はい、今回ね、いやトヨタの、ね、社長が変わりましたよね。
今私の頭にも浮かんだんです。
私も今のその企業がって言ったから66歳で、
はい、
次の社長53歳でしょ、であ
の人なかなか良さそうだなみたいな、
現場の、まあ、スポーツ前ね、現場でレクサスもやってみたい、はい、でもね、あのトヨタ社長の話を聞いてると、
はい、
もう自分がいること自体がトヨタが変わるのに弊害になるっていう話をこうしてたから、あ、はい、私も同じこと思ったなって、60の時に変わろうと思った時に、うん、やっぱ同じこと思ったよね。自分がいることで病院が変われない、新しくなれないこともあるんだろうなと思ったんで、うん、変わろうと思ったけど、
はい、
やっぱ思うんだよね。60ぐらいになると思うんだよ、
はい、
うん、すごく居心地が良くなって、今まで通り続いてほしいと思うから、
あの企業団体自体は、うん、あの結構多分安定している時期でもあるから、
うん
うん、なかなかその変わるという判断は、う
ん、
そうそうそう、
でも逆に安定してるから変わりやすいんだよね、
はい、
それがね、
なるほど、
だんだんこう業績下がってきて苦しくなってて変わると、あとは大変でしょ
う。トヨタさんはその十何年前にそういう苦しい時期を体験して立て直して
、からね、
今の
ね、今まあいい時やし、はい、でも EV にどんどん変わっていく中でトヨタは遅れたってだいぶ言われてるし、
で、ね、
遅れた理由が多分社長は自分に原因があるんじゃないかと思ってるわけね、
はい、
EV だけじゃないと、ハイブリッドもあるし、はい、水素エネルギー、ね、もあるし、これはその EV だけじゃダメだって言い続けた自分があったために遅れたんじゃないかなっていう思いが多分彼の中にはあるんだろうね。
なかなか本当にいろんな意味で変わり目、
うんうん、
世界全体がこう変わり目にある時の判断って、うんうん、これはなかなか大変ですね。
そうそう、私ねノキアのね、
はい、
あのお正月がちょっとこう時間があったからいろんな、はい、アマゾンのオーディブルってあるんですけど、はい、アマゾンのオーディブルってね、アマゾンで本買った時に読んでくれるやつがあるんだよ、あの
はいはいはい、
だから自分で読まなくても少々分厚い本でも
音声で
音声でずっと読んでくれてるの、はあはあ、だから聞き流しながら気になったらそこだけもう一回聞いてってを、それがすごくよくて、だいぶいろんな本をこう読んだんじゃなくて聞いたの。
はいはいはい、
うん、
分かりました。ようやく、
うん、ずっと読んでくれるんで、でその中に、うん、
宣伝見ました、うん、はい、
ノキアの話があって、
はい、
1996年ぐらいから、はい、ノキアってそのまあこの30年ぐらい前は携帯電話って言ったらノキアだったの。
どこのメーカーでしたっけ。
スウェーデンかどっかかな。
ですよね、
うん、あの北欧のね、
はい、
でもう一気に世界中で携帯電話を売って、携帯電話イコールノキアだったのに、
はい、
たった4年間ぐらいで、あっという間にシェアが落ちていって、
うん、
でその本当にあのね、エクスペリアも日本だってエクスペリアだろうし、
はい、
iPhone だろうし取って代わられちゃったと、
はい、
でその時にノキアのトップが言った言葉が、
はい、
自分たちは何のミスもしてないのに、うん、なんでこうなったんだろうって言ったと、
はいはい、
つまり、
はい、
ミスはしてないんだよノキアは、うん、うわっと
こ
う
やることを やって
ちゃんと世界市場を制して、はい、あとはこのまま行こうって思ってるうちに、
はい、
たった4年でもうあのシェアは10分の1になってしまったと、うん、で何のミスもしてないのになんでこうなったんだろうっていうのがその本心が出てるのがあって、つまり世の中がすごい勢いで今変わりますよね、
はい、
変わってる時に何もしないっていうことは、う
ん、はい、
それも衰退してるってことやね。
何のミスもしてないという言葉自体がミス
ミスなんだよ、も
うあるということですよね、う
ん、自分で変わっていかない、周りが変わってるんだから、
そうじゃなくて
自分も変わらないとそれについていかないと、
は
い、もうそこに留まろうということ自体がも
う
落ちていってる、
ね、それがミス
で、そうなんだよね、
あ、
うん、だからそれをこう読みながら、
はい、
これはうちの経営陣にも送っとこうと思って、みんなにあのお正月からメールして、
い
いこういうことやでって、やっぱ変わらんといかんなみたいな、うん、今のままがいいやんって、いや、まあ、うちの病院もそのね、お産もすごく増えてるし、
うん、
未熟児センターもできたし、不妊症ももう今、はい、もう今までも一番数が多いし、
はい、
すごいなって言ってるけど、これはこのまま維持しようと思ったらこれはもうね落ちていくと同じやから、
はい、
そうじゃなくてもう次を目指して変わろうってい
う話。いや、それはそうだと思います、
うん、でも変われないでしょ、はい、私なんか変わりたくないんだもん、自分周りには変わらんといかんって言ってるけど、
いや
居心地がいいんだから変わりたくないじゃん。
いやいやいやいや、あのその裏、うん、ハートとは、
うん、
あの全然正反対のことをおっしゃってるような気がします。
いやいやいや、そんなことない。
変わろう変わろうっていう、もうその精神にあふれた、う
ん、だってね、例えばね、
人物だと
10年前からもう電子カルテにせんといかんっていうのはずっと分かってて、
はいはい、
ずっとトライしてるけど、
はい、
どうしても仕切らなかったの。でそのいろんな電子カルテを試して試して試してやってるけど、どれも使い勝手悪いし、もうダメ、こんなんじゃ使えへんってずっと言ってたけど、
はい、
院長が変わったと同時にポロッと変わったからね。
院長が変わったと同時に、
沢田院長になって、
畑山院長から沢田院長になったら、
院長になって、で沢田院長がもう電子カルテにしますってポンと帰ったから、もう使い勝手悪いって言ってたけど、もう慣れてしまえば、ああもうこんなもんやなって思う。でこれなんか彼がならなかったら、私ずっと今だってまだに紙カルテだと思うわ。
マジですかって感じで、
うん、やっぱだからそこは、
はい、
そこはやっぱり変わらないといけないで、変わらないといけないのに一番邪魔なのは、
はい、
トップやね。ラジオどうですか。ラジオ
大丈夫ですよ。
変わったでしょ、
はい、
ラジオも。ほら、
そういえば、そういえばって全
然どういえば、
バイザウェイですけど、全然違う、
はいはい、
次の話題です。
はいはい、
はい、ですね、2類から、感染症の分類、
コロナ、ね、
変わるね、やっぱりこ、5類から2類に、
うん、
2類から5類に、
うんうん、
まあ、あのインフルエンザと同等の、うん、レベルに、
うん、
5月8日から変わります、ね、ということが今国会で
出た、ね、
はい、うん、今日言うてはりましたけど、
はいはいはいはい、
これは、
うん、
その医療現場にとってどうなんですか。
いや、大して変わりはないと思うよ。大して変わりはない。でも何が変わるかというと、
はい、
多分その今までコロナに2類だから全て全数把握をするし、お金も全部国から出ると、治療費も出るし入院費も出るし検査費も出るし、全部国から出てたのをある程度自己負担にしましょうって話だよね。保険も入れてね、
はい、
うん、そうすると、
まあ、自然そうなるというところですよね。
もう普通はそうだからね、
はい、
うん、そうなると何が起こるかというと、まあ、コロナだけどちょっとはコロナと思うけど、まあ、検査するお金もったいないし病院に行くのはもったいないし、まで家で様子見ましょうかとか 入院とか入院できへんよそんなんってそんな高いのにって言ってるうちに亡くなる人はできるよね。だから多分あの重症化して亡くなる人の数は増えると思うわ、うん、だってそうでしょ、そんなただだったらまあ病院に行くけど、うん、お金かかるんだったらやめとこうって思うじゃないですか、
はい、
うん、
今、うん、陽性の妊婦さんを受け入れてらっしゃいますよね、うんうん、
コロナサポートセンターでね、はい、コロナサポートで受けてる、
あのその時 の、 その、
うん、費用は全部国からやもん、
まあ、費用は置いといて、うんうん、その受け入れ体制というか、うんうん、やっぱり服装とか、
うん、大変だよ、
相変わらず の、うん、
ガッチガチ
がっちりしたフル装備ですよね、
うんうん、
それがこう2類から5類に変わることで、うん、そういう受け入れ体制のそういう、うん、それがソフトっていうか、うん、なんて言って、うん、そういうのって変わりうるんですか。
2類から5類になったらもうそれはインフルエンザと同じだから、はい、普通の病院もちゃんと見てねって話だよね。
そうですよね、うん、
だからそのコロナを見る、うん、コロナを見るうちは見るうちは見ませんじゃなくて皆さん 見なさいねって話よね、うん、でも嫌なとこは多分嫌だって言うでしょうね。うち見れませんっていうとこは出てくると思うよ。
無理ですよね
無理だよね。だってもしそれで、はい、じゃあ受けてじゃあ違うコロナじゃない患者さんがそのコロナにかかったらあこの病院で移されたっていうし、それ口コミだけじゃなくてスタッフがかかる可能性もあるわけでしょ。じゃあさ病院すぐクリニックもそうだがすぐ行き詰まるというかね、続けられないもんね。
だからその2類から5類にという説明の時にこういう数字的、
うん、
エビデンスでとか、うん、そういう科学的な説明っていうの
がでもそれは日本では出ないじゃないですか。いつも
まず全然統計取ってらっしゃらないから、アメリカなんかと違って、
ね、本当それはそうですね。
最悪ですね、うん、で
結局でも中国も日本も同じだけど、
はい、
中国が結局そのコロナはもうねあれだけゼロコロナって言ってるの今もうフルコロナって言われて8割がかかったかもしれんって今言ってますよね、
はい、とんでもないこと
です、ね、とんでもでもね、
そんなに感染力強いんですね。
いや感染強いね。もう抗体なかったし、全く免疫なかったんだから。
それでもそんなに感染するんですかっていう、
うん、そうそうそう、あっという間になるんだって。でも逆の言い方すると、あれなんでなったかって言うと、もうお金が大変だっていうのはもう中国も認めてるわけね。もうこれを、はい、これだけ
検査して、
はい、閉じ込めてだよ、
はい、
でそれでお金も食べ物配ってってやったらもうとてもできないと、もうダメだっていうことでやめたわけでしょ。でも日本もね同じだと思うよこれ、うん、2類でやってると全部お金出さんといかんから、もうこんなんね、うん、やっていけないと、とてもダメだということがあったと思う。
ああそうですか、うん、そういう金銭的理由なんですか。
お金の理由はやっぱ大きいんじゃない。
ああそうなんですか、うん、
でもまあ
でも2類から5類に下げるべきだという議論っていうのは、うんうん、意外にずいぶん前から
ずっとあった。
そう言ってる人は主張されてる方はありましたよね。
いやそれはそうだと思う。最初はもう、はい、よく分からなかったし死亡率すごい高かったから、はい、5% とか言ってたからね、
はい、
だからこれでもしその広がったらどんな人が死ぬんだっていう話だったから、それは2類でよかったと思うんだよ。
最初の頃と今はやっぱり
全然違うでしょ。
その病原性というか
どんどん落ちてきて
違います。
そう、まあ、ワクチンもしてることもあると思うんだけど、
はい、
もうほとんど軽症だもんね。
あそうですか、うん、
合併症があるとか、はい、だからワクチンしてる人で亡くなる人ってほとんど亡くなったでしょ。
あそうなんですか、うん、
もし、はい、本当に亡くなるのはワクチンしてなかったり、
はい、
あるいは合併症があったり、
はい、
もうある程度はもう自然死に近い老衰に近いぐらいの人たちが亡くなって後で調べたらコロナって分かったっていうようなことが多いんだよね。
ああ
だからまあその5類にするって議論は全然問題ないと思う。
ああそうです。
まあ、でもそれとマスクをするかどうかはまた別だよね。
ああこれはなかなか議論があるところですよね。
うんマスクをするかどうかは、まあ、それはもう個人によるじゃない。
マスクの効果ってどうなんですか、うん、
まあ、私たちは5回医療関係者だから5回してるけど、
はい、
5回ワクチンしてますよ。でもかかる人は普通にかかるからね。だからマスクに予防効果が本当この普通のだよ、サージカルマスクっていうかその普通のマスクに予防効果があるかどうかは分からないけど、うつさないのはやっぱり飛び散るのは少ないと。
あ、
うん、だから両方がしとけば感染ってやっぱ起こってないよね。
あ、
うん、どっちかが外してたら、両方が外してた、ご飯食べてる時とか喋ってる時に外してたら起こってるけど、両方がマスクしてると、
はい、
後で誰かがかかってたって言われても ほとんどないね。
あ、なるほど、
うん、なんか絶対その効果がないわけじゃなくて、多分人にうつさないっていう意味だけはあるんだと思ってる、はい、私は思ってる。
あ、そうですか、うんうん、岸田さんはもう半年ぐらい前から外ではマスク外してくださって結構ですっておっしゃってますが、うんうんうん、誰も外してないんです
か。今寒いからじゃない私人がいなくて歩く時に全然喋りもしないんだったら外してるよ。
ですよね、
うん、全然大丈夫。でも今寒いから別にマスクしてても暖かくていいじゃない。
いやいやいや、そのあれです、山登りする時に、はあ、そういう時に皆さんマスクしてらっしゃった。これは1年くらい前の話ですが、これは違うんじゃないかなと。
これは大変だよね。
はい、
そうだ、
はい、まあそんなことで、
でも岸田さんはそうやって外しても大丈夫ですって言うながら自分コロナにかかってるからね、本当にね。
そう
ですよね、旅行に行ってね、
はい、
どこでじゃあどうやってかかったか説明してよって話でしょ。
あ、そうですね、まあ、海外の要人と対面してマスクなしで
休み中だってかかったの。
あ、そうでしたっけ。いや
温泉旅行かどっかに行ってかかってんだから。
え、本当ですか。
そうそうそう、あらら、休み明けにやったの。
やっぱりこの裏の情報に。
いやいやいや、裏じゃない
え、そうなんですか。
あら、休んだ後だよ。
でもそんなんでやっぱりかかるんですね、
う
ん、
かかるよ、
うん、あ、困ったもんですねそうすると、
はい、
まあインフルエンザと、まあ、同等ぐらいになったと判断しても大丈夫なんでしょうか、うんうん、
大丈夫だと思う。ただただインフルエンザと違うのは後遺症が思ったよりもなんか多いね。あとでちょっとなんかしんどいとかっていう人たちが多いんだよ。
かかって、うん、罹患して、うん、
治りましたと、
治りましたと、うん、陰性になりました、うんうん、
言って
るけど、でも咳が止まらないとか、
頭痛がするとか、はい、なんかしんどくて会社に行けないとか、やる気が起こらないとかっていうような精神的なものもやっぱあるね。
はい、それはアメリカでも、うん、後遺症でもう、うん、仕事がままならないとか、うん、ね、そういう統計は出てますよ ね、
よね。あれは違うよね。
そうですね、うん、なんでそうなるんですよね。
まあ、ただほらインフルエンザってね、
はい、
まあ、呼吸器疾患じゃないですか。コロナってやっぱ全身疾患なんだよね、コロナウイルスのレセプターって全身にあるから、脳にもあるし血管にもあるし心臓にもあるし腎臓にもあるし、でどこに症状が出てもおかしくはないの。その違いじゃないかな。
受容体ということですか。
そう
レセプターっていうのは。
レセプター、受容体。
そうだ、
すごい。
え、それは、あ、うん、
そうなんです。コロナってそういう病気なんです。
インフルエンザは違うんですか。
上気道でしょ。だいたい言っても肺炎までじゃないですか。
お、
消化管とかならないじゃないですか。
そこまでいかない。
うん、
そうそうそう、あ、受容体が、うん、コロナの
ウイルスの、
あ、
そうそうそう、ウイルスの受容体が違うからね。
やった、
うん。
そうですか。うん、やっぱり違うということですね。これはかからないに越したことはないということですね。
本当にそう
です。本当
にそう。おっと、早いね
今日のテーマである
少子化、
少子化対策、
どうかなった。
これは
まだ次回で、
次回尼崎WBS っていうテレビ東京の、はい、で特集されておられて、
明石やろ、
あ、そう
泉さんやろ
いや実際に
バカ野郎とか火つけてこいの市長ね。
いや実際に、うん、こんなんしはったっていう言葉だけじゃなくて、
う
ん、映像で見ると、
うん、あの人ね、すごいよ。
あれ違うっていう感じで、
すごい変な人だと思うんだけど、やってることはすごいんだよね。
あ、誰かと一緒かもしれないって
誰それ私変な人ちゃいますよ
いやいや、やることはやるっていうところが一緒だなと思いました。この次回、まあ、そういうことも含めながら本当に何が必要かというお話を、は
い、よ
ろしくお願いいたします。
変な人って初めて言われ
た今日はありがとうございました、はい、